はい、後半始まりました。
はい、
で後半はちょっとイワンさんと、まあ R さんもちょっと抜けて、まあ後で戻ってくるかもしれないけども、ちょっと二人で やることになって、じゃあ、あの、作品に戻って、もうちょっと問題にしてみることにして、どこら辺から問題にしようかな。じゃあ、その、近代的自我の方から行ってみる？
近代的自我。
うん。っていうのはよく言われるけれども。
よく言われますね。
うん。まあ、一体何を指してそう言ってんのかっていうことだけど。
心でも言われますよね。
うん、そうそうそう。だから、あの、そこのところをまず言うとね。だ僕、今回これ、舞姫読んでみて、連想した作品としてね。
うん。
まず、心を、そう、思いついたね。それから、あとね、伊豆の踊り子とかね。だから、これ伊豆の踊り子はさ、明らかにこの舞姫の、なんていうの？リライトっていうかさ。
ああ、そうなんですか。
じゃないかと思ったんだけど、違うの？
いやー、全然、そういう話は聞いたことなかったんですけど。
だって、踊り子でしょ？
ああ、確かに。
で、その、伊豆の踊り子も、あれ、将来のあるさ、あの、学生じゃない。と、その、ダンサーって言うと変だけどな。
でも、恋に落ちたりしてましたね。
ん？あれ、恋以外の何なの？
いやー、どういう話だか覚えてないんです。
うん、
なんかもっとなんか軽いノリだったような。
うん。
印象があるんですけど。
うん、だからそうそう、だからあの、舞姫みたいななんか劇的なところがないっていうのが、あるし、なんていうの？こう、時代を反映してるっていうかね。
なるほど。うん、
あ、今、R さん、あれじゃない？来たんじゃない？
はい。
もしもし。
はい。
ちょっと始めちゃってました。
すみません
。まあ、始めたばっかりですけどね。
はいはい。
で、あの、まあ、近代的自我っていう話をちょっとしようかなっていう。
はいはい。
ところで、まあ、その、近代的自我は何を意味してるのかって話あたりで、で、ちょっと、話ずれて、あの、舞姫読んで、あの、僕は読んで、連想した作品として、まあ、その、夏目漱石の心とか、あと、その、川端康成の伊豆の踊り子とかを、ちょっと連想したって話で、
うん、
で、まあ、伊豆の踊り子はまあ別にいいとして、あの、そう、だから心もまあ参加、だから、舞姫は別に三角関係じゃないけれども、あれでしょ、その、豊太郎と、相沢と、エリス。で、心で言うと、その、ケイト先生と、あの、お嬢さんで。で、だからそう、似てると思ったのは、あの、心でさ、その先生がなんか、ケイをさ、なんていうの？こう、恋を諦めさせるたびにさ、あの、なんだっけ、あの、向上心のない奴はバカだっていうのは、言うじゃない？
言いますね。
うん。だつまり、まあ、K はまあ、真面目な奴で、で、どう、なんていうの？何を言えば、こう、心を動かせるかっていうか、恋を諦めるかっていうのをまあ、知ってて、そこをつくとね。だから、それはちょっと舞姫も同じかなとね、その、だから相沢がさ、その、トヨタに向かってさ、こう、なんていうの、この、才能のあるものがね、こう、こんなところでうずもりしていいのかと。っていう、まあ、ただそこの場面は似てるかなっていう。
なるほど。似てる。
僕は心と似てるなと思ったのは、その出だしのところに、あの、前表現の方ですけど、現に貧しに帰る今の我がって、その、今の我が振り返った時に、昔は、もう世間知らずで、バカだったけど、今は、人の心のうつらさや浮世のこの、 いろいろ知ったとっていうようなとこあるじゃないですか。
うんうん。
で、その人の心の頼み方は言うもさらなりで、
うん。
あとは、我が心さえ変わりやすくも悟り得たり。心の方はまさにこっちがテーマで、漱石はずっとその自分の心さえも当てにならない。うん、いざという時にどう変わるかわからない、その心の、そのまさに自我の、三角関係っていう状況の中で、こう、自分が作られていく。自分が塗り替えられたりするっていう、その怖さ、心の怖さのことを、こうテーマにしたっていう。で、その、森尾、凛太郎の、その、凛太郎じゃないや、豊太郎の、その、人の心の頼み方は言うもそらない。
うん。
あるとは、心さえ変わりやすき、をも悟り得たりっていうのは、そこは同じだなっていう。
うん。
まさか自分がエリスを捨てるとは思ってなかった。
うん。
っていうことでしょうね。
うんうんうん。
なるほど。ああ、それはわかる。
うん。
で。
で、じゃあ、その、近代的自我ね。だその、さっき AI さんが言ったのその心に関しても、近代的自我とかいうことが、よく言われると。だから高校の授業とかでもまあ、行ったりするかもって話でしょ。
よくわかんないですよね。大体授業って言われて。
うん。ただまず間違いなく言えるのはその、ヨーロッパとの関係ってわけでしょ。だからその、オーガヘはドイツに行って、漱石はイギリスに行ってっていう。で、まあ、日本がその、なんていうかな、近代化するっていうのは、西洋化するっていうのと、まあ、同義なところ。
まあ、同義だったと。
うん。うん。そこら辺、R さんどうですかね。その、よく近代的自我とか言われるけど、何が問題になってるの？
うん、やっぱり、個っていう意識でしょうね、うん。西洋人は個人主義っていうのがあって、
うん、
で、その、なんていうんですか、個人主義であることのいろんな問題が、悩みも含めて、生き方を含めて出てくる。
うん、
で、世の中に立つっていう、
うん、
それ社会的な問題と、それから、やっぱり、恋愛とか、
うん、
必ずしも社会的な問題じゃなくて、その反問する、あれですね、俺は何のために生まれてきたのかとかさ、天地に一人、ただ一人生きてる。この自分という存在は何だろうっていうふうな、
うん、
即時的な、あ、即時的な、対峙的な問いだったり、そういう大物です。
うん。その、舞姫に、のどこにそういう問題が見出されるっていうのは、そこら辺どうですかね。
これは、まあ、近代的自我って、大体のインテリの話ですよね。本当は。
うん。
で、そういう面と、まあ、まひめで言うと、誠の我と、我ならぬ我。この誠の我ってのが近代的自我ですよね。ただ、もうちょっと言うと、誠の我と我ならぬ我が葛藤するところが近代的な自我ですけど。
なるほど。うん。うん。AI さんどうかな。
まあ、僕、簡単に言えば、
うん、
エリスが好きだと。これが近代的自我ってやつですね。って簡単に言っていいんですかね。
だからその、恋愛の問題でしょ、
うん、
つまり、自由恋愛って話でしょ。
まあそうですね。
うん。
なんか、 まあそうですね。
うん。まあ、その、どうだろうね。うん。
ただ、
うん、
ただまあ、それだけで言っちゃうと、じゃあ、自由恋愛ってその前になかったのかって言えばあるわけですよね。
うん、うん。
だから、その、江戸時代の原作なんかでは、まあ、一緒にこう、心中するとかいう話もあるわけじゃないですか。
そうだね。
ミオとジュリエットみたいな感じで。
うん。
だから別に自由恋愛自体が近代的地場とは言えないというか、
うん、
そういう意味では、うん、今、Rさんが言ったように。じゃあそこで苦しむ。でもそれもあるってことですかね。
だからそう考えるとちょっと難しくないけど。
そう。
うん。で、でも少なくともさ、あの、身分とか、階層っていうのかな？で、つまり葛藤が起きるのはその、身分違いの恋が問題になるからでしょ？
俺もそうです
よ。うん、だからそこでちょっとそうそうそう。やっぱり気になってね。で、なんていうのかな。
そういう意味では、心中者とどう違うんだっていう。
うん。で、そう、だから立場が微妙なのはさ、やっぱり、外国人っていうところだよね。だから、ある種、この、なんか日本、だからさっき、いつの踊り子の名前出したけどさ、いつの踊り子だったら、ある種こう、同じ国内の話だからさ、なんでその身分とか、立場とか結構はっきり、なんていうの？それなりに、そこがピックアップできるじゃない？これなんかさ、外国人同士の関係ってなるとさ、なんていうの？ちょっと難しいなっていうかさ、そこら辺が。
まあでも、当時は結構あったみたいですけどね。
あ、本当？
そうですね。
うん。
って言っても、俺の知識はあれですけど。坂の上の雲ですけど。まあ、秋山義振とか、
うん、
あるいはなんだっけ。あ、なんだっけ。まあ、ロシアに留学した軍人ですけど、結構現地の女性と、恋仲に陥ったりするっていう。
うんうん、
逆もあるよね。
っていうこと？
え、ラフカリオハンとかさ。
あ、日本に来てっていうね。
そうそうそう。
でも、ハンくらいしか俺は知らんけどね。そう。でも、まあ、大概、それで、あれなんですけどね。まあ、現地女性をそこ捨ててくるみたいな。
うん。うん。
形にはなるんですけどね。
うん。
でも、誰だっけ？誰だっけ？ロシアに行ってた人はね、なんか結構ロマンチックな恋をするんですよね。それで日露戦争で戦死して、向こうの女性が、すぐに喪に服したっていう。話もあるくらい。そうそう。かっこいいっすね。まあ、近代的時代ってちょっと難しい。難しいっていうかよくわかんない。だから、さっきちらっと言いましたけど、その、まあ、その、恋とか、そういう話で言えば、それに、そういう王道自体、別に近代に限らないもので、ですし、逆にその、国家のためにっていう考え自体も、別に全近代的なわけじゃなくて、近代的な苦しみだと思うんですね。
うん。
なんか別にどっちがどうとか言えるもんでもないし。
うん。うん。うん。だけど、その、ちょっとね、あの、だからこの、模様愛ってさ、その、あの、前期と後期で分かれるでしょ作品がさ。
うん。まあ、そうですね。
で、ちょっとね、後期の作品少し読んでみたのね。
はい。
僕あまり今まで読んでなかったからさ、大概。ちょっと三章大夫をちょっと読んでさ。
うん。
あと、安倍一族を、まあちょっと全部読めなかったけど、少し読んでみてさ。で、ちょっと読んで思ったのはさ、逆になんていうの、この、こっち古い話じゃない。昔の話じゃない。で、だから昔の、特にこのね、なんていうの？死の描き方ね。特にこの2作はそうだけどさ。これがなんか、なんていうのかな。こう今と違うからさ。確実に。だから逆にすごい驚くわけね、こう読むと。だからその安倍一族、その、純子の話でしょ？
はい。
で、まあ、ちょっと最初の方しか読んでないけど、こうなんか、長十郎、内藤長十郎とかいう人がさ、なんかもう、腹切るとかいう感じでさ、なんかその腹切る日のこと書いてるけどさ、なんかすごい淡々、ある種淡々としてる感じがあるんだけどさ、こういう方がなんかすごい来るところあるわけね。
逆に、うん。なるほど。
だから、で、この後期との関係あるで、どう考えてるのかなって、やっぱりね、素朴にその、大概はさ。
どうなんでしょうね。よくわかんないですね。
うん。この、R さんどうですかね。
どういうことですか？
まあ、その一貫して何を扱いたかったのかな。だから、例えば、桜花主義みたいな話で言えば、まあ、近代主義とも同じですけど、だから、日本も、西欧列強に負けないように、なんていうんですかね、どんどんとか、つまり、ある種ヨーロッパ化しなきゃいけないと。で、その法律とか、まあ、あと、なんていうか、テクノロジーとか、そういうレベルだけじゃなくて、精神のレベルでもうヨーロッパ化しなきゃいけないみたいな話で、おそらく近代的な事業みたいな話で、個人主義とか、話が出てくるんでしょうけど、で、だからそれを、例えば、まあ、単純になんか、どっと進めようという立場が、なんか極端にあるとすれば、まあ、それはヨーロッパの方だから、日本独自のなんですかね、あり方があるんだみたいなのが、他方にあるとしたら、なんか、大概とかどこら辺に行ってんのかなっていう、そういう話です。
なるほど。
まあ、そこら辺は僕は漱石とかもちょっとよくわかんないところですけどね。
いや、なんか今の問い立てはちょっと、いや、大概は別に近代的自我を進めようとかを進めたくないとか、そういうところに当たってな。
うん。
で、例えば、あれ、妄想っていつ頃の作品だったかな？ちょっとすぐわかる？
え？
やばいの、妄想って、ちょっと待ってて。
わかんない。
文庫版の妄想見ればわかるんだけどね。いや、あれを、多分、晩年とか、いや、老いが迫ってくれてて、死を考えるということがだんだん切実になっている。そういう話をしてるときに、
うん、
自我というものがある間に、一体それがどんなものかとはっきり考えても見ないずに、それをなくしてしまう、つまり死んでしまうのは悔しい。
うん、
でそういう水性無視みたいな一生を送ってしまうのは残念で空虚だと、
うん、
寂しいと。で、それが反問苦痛になると。
うん、
で、そういうときは自分が生まれてから今までしたことっていうのが、まるでいたずらだったかのように思われて、無駄だったかのように言って、
うん、
舞台の上の役を務めてるに過ぎなかったということが切実になって感じられる、
うん、
っていう、なんか、 告白みたいなこと言うんですよ、ね。
うん。
で、ただ、多分その後だったかな、もう僕もあんま覚えてないですけど、結局、鴎外は歴史に行きますよね。
うん。うん。
もう膨大な交渉ばっかりやって。
うん、うん。
あの、何これ源氏公なんだっけな元寇公か。え、うん、元寇公でいいんだっけ。
なるほ
ど。鴎外が最後になったさ、あの、交渉の元寇公だっけ。
一緒の、何それ。
あの、明治とか大正とかああいう。
そうそうそう。あの、元号。あれまあ、いろいろやってる。いろいろやってんですけど、まあ、交渉の話は。確かそれはでかかった。いや、要するに、かのように、まあ、書いてある、同じですけど、その、歴史が真実であるかの、神話が真実であるかのようにっていう、鴎外の生き方そのものですよね。
うん。
で、しかも自分は傍観者だっていう。
うん、
自我というのはこう、なんか身を引いてみ、見てる。だから、誠の我はこう、抑えている。
うん、うん。
だから、誠の我があったら、その歴史に随分するよりも、なんかこう、真実を突き止めたいとか、
うん。
もう、とことん自我を推し進めていく方向ですよね。
うん。
で、妄想で言ってるのはそれとちょっと違う、ま、真逆のことなんで、そうするときに近い方ですけど、だからその妄想が、かのようにも書いた後だったか、歴史をやってらその後だったか、ちょっと覚えてないんですけど、
うん。
だから、その後に、その、岩見の人として死にたいって言ったような話に繋がるのか、
うん。
ちょっと覚えてない。どの時点で書いたのか。
うん。
ただ、一般的には、その、鴎外は、その、晩年になるに従って、特にその、まさに、演技の方ですね。
うん。
役を演じる方の人になってったはずなんですよ。うん、だから、自我っていうものを、むしろ近代的自我っていうものを、コントロールする方ですね。家の人になって、
うん。
あくまでその社会的自分としてはですけど、文学者としては分かんないですよね。
うん。
だからそこ分けてたっていう、いうふうに見る人もいますよね。
うん。
だって半日なんていう告白小説書いてるんだろうし、自分の家庭事情を全部ぶちまけるような。
うん。
だから夜そういう、夜なんか小説書いてるときは、まあなんか違ったんじゃないかとか。
うん。
まあ、やがては歴史小説かなってなってきますけど。
うん。
まあ、アメロイ中学だって、その一連のその、そういう話ですよね。
うん。うん。なるほど。まあ、
その、重視の話。あと、なんとかの衣装、なんだっけ。
ああ、オキツなんとかって
言ってる。オキツかないもんだっけ。なんだっけ。それもその系統だし。
うん。だからやっぱりその、うん。なんていうか、まあ、なぜそういう問題設定をしてたのかっていうあたりですけどね。うん。
そういう、
はい。うん、つまりなんかそのフィクショナルなものにさ、こだわってたわけでしょ？うん、
そうですね。だから、これは三島につながる話だと思ってるんですけど。
うん、うん、うん。うん。あ、もうちょっといい。
そこら辺、猪瀬直樹が、鴎外のことを、鴎外で書いてデビューしたんですよ。天皇の影帽子っていう。
うん、
あの人はそれでデビューしたんですけど、うん、確かそこで元寇公の話もしてた、その歴史交渉をなぜしたのかとか、
うん、
要は 三島だって最終的にはフィクショナルなものをこう自己構築的に自己演技的に、
うん、
あの立ち上げていくわけじゃないですか。
うんうんうん、
でそのなんて元祖みたいなのが大概だっていう。
うん、なるほど。うん、うん。うん、まあ、そこ
で、
うん。
で、それで、しずさんは、どこに問題設定しようとしてるんですか？それを一つ前提にしたときに。
そうだね。いや、まあ、今回は、舞姫だからさ、
うん、
その、これがどういう作品かっていうのを、との関わりで、問題にしてみたいっていう感じだったんだけど、なんていうのかな。その、簡単に言っちゃうとさ、あの、いや、これ、結構推測、単な推測だけどね。あの、こう、やっぱり、大金なんかはその、まあ、漱石もそうかもしれないけど、その、狭間に来た人でしょ？つまり、その、江戸幕府からさ、あの、明治政府へっていうかね。だからやっぱりこう、裸に生きてるとさ、以前以後っていうのを意識すると思うからさ、で、特にその明治維新がやっぱりその、なんていうのかな。その西洋列強がね、日本をね、下手するとまあ、植民地支配するかもしれないみたいなさ、そういう危機の中があっただろうからさ。で、日本をまあそういう近代化しなきゃいけないみたいなさ、意識あったと思うから、やっぱり、一つ、なんか方向性みたいなのは明確にあったんじゃないかとね。つまり、今後、日本はこういう国になっていくべきだとかさ、人々はこういう風になっていくべきだね、みたいなさ。だけども、その、時代がさ、こう、経つとさ、なんか昔のことを忘れてってね、なんか、今の状態が当たり前だみたいなところになってくるとさ、なんかそうなってくると、それも違うんじゃないかみたいな意識がね、出てきて。だからやっぱり常にだからその、この裸っていうかさ、何と何の裸になるかっていうのは難しいけれども、まあ日本と西洋とか言っちゃうとすごく簡単だけどね。その、まあ江戸時代か、近代化ってね。とか、そういう裸をやっぱり問題にしてるかなとね。で、やっぱり、だから、こう、日本人っていうところで考えたらさ、別に、本来的な日本人なんていうのは、まあ、いないだろうとね。だから、近代的なものが入ってきてね、なんか西洋的なものが入ってくると、逆になんか開口的にさ、本当の日本みたいなのができると。で、そういうのも結構日本は歴史は繰り返しじゃないかとね。で、同じような切断っていうかさ、断絶はその、いわゆる戦前戦後っていうところにもあるだろうから。だから、それでじゃあなんていうの？これが偽物の日本人で、これが本当の日本人だって多分それを分けられないっていうかさ、多分なんか、こう、なんていうのかな。こう、分けられない、だからそのスッキリしない状態をこう、引き受けて生きていくっていうかさ、多分なんかそういう意識があったのかなとね。だからその時代ごとにその、ポイントが多分違って、だから、後期の歴史っていうのは、なんとなくね、その、昔を思い出そうぜっていう方向、にウェイトがあるのかなと。
なるほど。
で、前期の方はむしろ、西洋の方に目を向けようぜって方向に、ウェイトがあるのかなっていうね。
なるほど。
まあ、単純にそういう話だけど。うん。
なるほど。
だけど別にどっちかっていう話じゃなくて、やっぱり、なんていうのかな。すっきりいかないってとこが、ポイントかなってね。
でもかなり、
うん、
かなり明確に確か分かれるんですよね、モーバイって。
あと、前期後期だからなんか書いてない時期はあったんでしょ、
うん、まあ、小倉左遷期は、時期は書いてないですよね。
うん。
でも完全にその、あれに、歴史ものにシフトするのは、大正に入ってからでしょ
う。
だから。
何がシフトするって
歴史小説にシフトしてる。大正に入ってからでしょ
う。つまり、それは何のシフトってこと？
いや、わかんない。俺、実はそれよくわかんないんで。
だから、かのようにって言い出すのは、もう明治の、まあ、45年かな。
大逆事件とかの後だ。
うん、大逆事件はやっぱでかかったのね。その、安倍日族じゃねえや。その、あれもそうだよね。だから、大逆事件があって、あの、野木巡査の、巡視、明治が終わったっていう。
それ以降、歴史しか書いてないんだよね、確かに。小説を。
そうだね。だから、元号校を、元号校でも、明治時代の、その頃じゃないかな。大正入る前、直前ぐらいかな。
これかな？シフトしてたのかとか、どういうあれかのかってのはわかんないなぁ、俺は。
それは結構俺やったけど、でも、さっき言った天皇の影星なんかにはそこら辺面白いよ。
うん、だから、要するに演技の戦う家長みたいな。そういう。
それも、うん、その、家父長、そう、演技する家長っていうラインと、それ別の人書いてるんです。山崎正和とか。それだけじゃなくて、その、三島につながるって言ったのは、その、万世一系の虚構に対する、その、複雑な思いを、かのようにで、自分で決着つけたってことだよね。
肯定的にってこと？
肯定的っていうか、
まあ、一応、形として、
そう、あの、なんていうか、歴史と神話を、きちんと分けた上で、でもなおかつそれらを統合する倫理基盤をどう築くか。それはもう祖先の霊があるかのように、あるいは祖先の崇拝する義務があるかのように、徳義の道を進んでいく。っていう立場だ。
うん。
伝統的な価値が絶対の真理であるかのように振る舞うっていう。そういう、言語校をやった上で、そういう、立場を。
なるほどね。
出すわけだね。
それで、もし、さ、マジでさ、こう、舞姫のようにさ、エリスのことは、本当は、非常に愛していて、そういう、こう、自我を一切押し隠して、生きてたんだとしたらすごい人だよね。
だからすごい人だよ、本当に。
めちゃくちゃな人間だよね。どんだけ自分を殺しつつ生きるんだっていう。
だから、大概ってそういう評価でしょ、でも。
まあ、そうだよね。そう思うと、やっぱあの、衣装はちょっと泣けるね。
なるほど。
闇神森林太郎として視線とす。最後の最後でわがまま通したみたいなさ。
いかなる関係といえども。
そうね。
うん。あ、もしもし？うん。聞こえてます。
一切おチャラにして
る。あ、今ちょっと音声聞いてましたね。
人間 入れてましたね。
うん、
その死は一切打ち切る重大事件なりった、その、出だす、出だしてあるんだけど、その死、逆に言えば死だけが一切をこうチャラにしてくれる。
うん、
その、ね、もう関係ないもんね。
何そうそうそう。そう。だから全て拒否して、なんか墓には森林太郎との道さえすべしみたい。
うん、
そう。まあ、そう、そうか。素晴らしいね。まあ、役割に生きたっていう。
だから、やっぱり、